本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はイザヤ書7章の14節、そしてマタイの福音書1章の22節23節です。まず最初にイザヤ書の7章14節をお読みいたします。新改訳2007では旧約聖書の1178ページとなります。お読みいたします。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。もう一箇所、マタイの福音書の1章22節23節、新約聖書の2ページとなります。お読みいたします。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。聖書箇所は以上です。以上の箇所よりインマヌエルとクリスマスと題しまして御言葉を閉じかせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、アドベント第2週、そして本来ならば聖餐礼拝が行われるべきこの礼拝であります。どうぞ今日のこの御言葉を通して私たちに与えられた救い主イエス様と、そしてその救いについて今一度かみしめる時としてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。アドベントの第2週となりました。毎年12月に入りますとこの1年の振り返る時となります。個人的に年末になると気になりますのが2つあります。それは、今年1年の世相を表す今年の漢字と、流行語大賞です。そのうち流行語大賞が先日発表され、今年の大賞は三密という言葉が選ばれました。まあ、これはもう皆さんに、説明しなくてもわかる言葉だと思いますが、三密を避けるようにというのはもともとは厚労省が呼びかけていたことでしたが、なかなか浸透しませんでした。まあ、そんな中、小池知事が殺到する報道陣に対して密ですと連呼したことが報じられたことで、インターネットなどで一気に拡散され、日本中に広がった言葉です。その他にも流行語大賞のそのトップ10に選ばれた言葉の半数はコロナ関連の言葉が選ばれていたことからも、今年1年はコロナウイルスの話題で埋め尽くされた年と言えます。また今年というのはその感染対策のために集まることが制限された年でした。教会の活動もほとんどが中止となり、礼拝も三密を避けて感染対策を講じた上で行ってきましたが、今また三度目の家庭での礼拝へと移行して行っております。教会に集まれなくとも、このような形で神様を礼拝できることは大変ありがたいことですが、 普段当然のこととして受け取っていた教会に集まることの大切さ、教会における交わりの大切さを教えられています。本当に私たちはその親密な交わりが恋しいと思っています。これは教会に限ったことではなく、社会全体的に人と人との関わりがとても希薄になった年だということができます。この春大学に進学したものの、ずっとオンラインで授業をしている学生、会社に就職したのにもかかわらずずっとリモートワークをしている社員の方、インターネット上では顔を合わせているけど直接個人的に会う機会がないという、そのような人間関係ができています。ますます孤立、孤独の問題が深刻になっています。そのような中で今日は、神が共におられるという聖書からのメッセージをお伝えしたいと思います。クリスマスとはどういうものなのか、先週から4回にわたってお話ししていますが、クリスマスにお生まれになったイエス・キリストは、別名インマヌエルと呼ばれると聖書には記されています。先ほど読みましたマタイの福音書1章では、その名はインマヌエルと呼ばれると、それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味であると書かれていました。インマヌエルというのはヘブル語です。イムは共に、ヌーは私たち、そしてエルは神様。神が私たちと共にという意味です。クリスマスには神様が私たち人間と共におられる。イエス様が私たち一人一人と親密な関係を持ってくださるという、そのようなメッセージがあります。神が共にいると言いますと、日本には万物に神が宿るという独特な宗教観があります。神羅万象、宇宙のすべてに存在するありとあらゆるものに神が宿る。神が共存する。そのような考え方があります。山や海や木など自然に神様が宿っていると人々は考えます。この日本には非常にたくさんの神々がいて、八百万の神と呼ばれていますが、聖書が教える神様はただお一人であり、これら天地万物すべてを創造され支配されておられる神様です。日本人が神として祀る山や海や太陽、全宇宙、そして人間をも作られたのは神様であると聖書は教えています。そしてその神様が木や岩に宿ったのではなく、人間の姿をとってこの世界にお生まれになったのがクリスマスの出来事なのです。今日はインマヌエルとクリスマスと題しまして、私たちと共におられる神イエス・キリストについてお話ししたいと思います。先ほど日本には神は万物に宿るという考え方があるとお話ししましたが、もう一つ私たちが神様に持つイメージがあります。それは空の上から、雲の上から私たちを見ているという神、そのようなイメージです。つまり天から見下ろしているだけで人と共にいない神です。人と関わりを持たない、人と密にならない、そのような神のイメージを私たちは持っています。では聖書の神はどうなのでしょうか。イエス・キリストがこの世に生まれる前の時代のことを旧約時代と呼びますが、その旧約時代の時から まあ、聖書が教える神もまた天の御国から人々を見守っておられました。見守っているだけではなく、この神様は人々に語りかけ、人々を教え導き、時にはその御力を持って奇跡を行い、敵から守り、私はあなたと共にいると人々に語りかけてくださった神様でした。つまり人間と関わりを持ってきた、密な関わりを持ってきた神様であったのです。しかしこの神様は、私はあなたと共にいるということをさらに具体的に表すご計画があることを預言者イザヤを通して語られたのです。それがイザヤ7章14節、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この御言葉でした。キリスト誕生の700年前に、預言者イザヤを通して語られた神の約束。神は人と共にいる。その名をインマヌエルと呼ばれる方の誕生を神様は、ご自分の御子をこの世に使わすという形で体現してくださいました。それがクリスマスなのです。今日開きませんでしたが、新約聖書のフィリピ2章6節7節には次のようにあります。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。天の上から人間を見下ろしている神、それは多くの人が想像する神の在り方です。しかしイエス・キリストは神としての在り方を捨てて、その天の御座を離れてこの世界に下ってくださったのです。ルカの福音書の一章の後半を読みますと、そのイエス・キリストが生まれるという知らせが、その地上での母マリアに伝えられるという箇所があります。突然、マリアのもとに神から使わされた御使いガブリエルが現れ、彼女に語りかけます。おめでとう、恵まれた方。主はあなたと共におられます。キリストの誕生を知らせに来た御使いの第一声は、主があなたと共におられますという言葉でした。突然の出来事にひどく戸惑うマリアでしたが、聖霊なる神の力によって男の子を産む、その子こそ神の御子だということを告げられるんです。このことは現代の私たちにも神の神秘として頭では理解しがたい出来事です。しかし彼女はこのことを信仰を持って受け止めます。インマヌエル、神が私たちと共にというのは、神様の方が人間に近づいてくださるということを表しています。天の御座におられる神様がご自分が作ったこの世界に下って来られたのです。しかもそれは神様の姿でこの世界に君臨するというのではなく、人間の姿でこの世界に来られるというのです。しかもいきなり成人した人間としてではなく、最も弱く、最も小さく、最も身分の低い人間の赤ちゃんとしてこの世にお生まれになってくださったのです。人間の赤ちゃんというのはこの世で最も弱い存在です。動物の赤ちゃんは厳しい自然で生き抜くために生まれてすぐに立ち上がったり、自分で歩き出したり、身を守る行動をとり動き出すことができます。しかし人間の赤ちゃんはこの世で最も無力です。生まれたばかりの赤ちゃんは何もできません。うちにも 二人の息子がいて双子がいますけど、その琴葉と祈りも赤ちゃんの時代がありました。生まれたばかりの時は何もできませんでした。寝返りすら自分で打てません。おむつだって変えられません。ただ一日中寝ているだけで、誰かがお世話をしてあげなければ一日たりとも生きていくことのできない、そのような弱い存在です。どんなに権威のある存在でも、どこかの国の王子であっても、大富豪の跡取りであっても、赤ちゃんというのは皆同じ、何もできない無力な存在です。何もできないどころか無防備で、親から守ってもらわなければ生きていけない、そのような存在に神様はなられたのです。逆に神というのは、この世界を作られ、人間を作られ、すべての上に立ち、すべてを支配しておられるお方です。この世のすべてのものの上に立つ力あるお方です。その神様が人間の赤ちゃんになって生まれてきてくださったんです。それによって、すべての人と共にいることができるため、どんな立場の人と共にいることができるため、どんなに弱い人とも共にいることができるためです。これは今日読んだ聖書箇所より先の出来事ですが、キリストが生まれた知らせを受け取った者たちが、礼拝をするために駆けつけました。しかし、東の国から、博士たちが贈り物を携えてやってきた先は王室でした。キリストは王の宮殿で生まれるだろうと思っていたからです。しかしもしキリストが王の宮殿に生まれていたのであれば、一般の人は誰も会いに行くことはできませんでした。そうなると神は身分の高いもの、特別に選ばれた人だけの神となってしまいます。しかし、神がキリストが生まれたという知らせを一番に伝えたのは羊飼いでした。神様は当時最も立場の低い羊飼いを選び、ご自分の御子のもとに招いたのです。その夜、野宿で羊の群れの番をしていた羊飼いたちに御使いが現れて言いました。あなた方のためにお生まれになった救い主キリストは布にくるまって解剖桶に寝ていると。つまり、神の御子キリストは王室ではなく、民家や宿屋でもなく、家畜小屋でお生まれになったと告げたのです。神の御子ならば、もっとふさわしい場所があったであろうに、それこそ神殿で生まれてもよかったのに、エルサレムのですね、神殿で生まれてもよかったのに、なぜ家畜小屋で生まれてくださったのでしょうか。それは、家畜小屋という場所が誰でも会いに来れる場所であったからです。特に、羊飼いは職業柄、人々から嫌われる、嫌がられる存在でした。そんな彼らが汚い格好のまま、身なりを整えてですね、綺麗な格好をせずとも、気軽に訪れることのできる場所、それが家畜小屋であったのです。神様の御子が人となって来られた場所、インマヌエルと呼ばれるそのイエス様が生まれてきてくださった場所、それが汚くて臭くて暗い場所、人間のいる場所ではなく家畜を飼う場所にお生まれになってくださったのです。そのことを思うとき、本当に私たちは感謝しかありません。独身時代に私が子供伝道をやっていた時に、教会にある二人の兄弟がよく遊びに来ていました。 まあ、その二人と親しくなるにつれて、まあ、彼らに何とかして福音を伝えたいと思い、まあ、日曜日の集会がすべて終わった午後の時間を彼ら兄弟と一緒に過ごすようになりました。まあ、母子家庭で育っている彼らは、まあ、母親はいつも夜遅くまで仕事で帰ることができず、夕食は自分たちでいつも買って食べる生活をしていました。まあ、そんな彼らと教会で日曜日の午後に礼拝をした後、まあ、その夜はいつも一緒にご飯を食べるようになりました。もちろん母親の許可を取っての話ですが、いつも教会で夜遅くまで彼らと付き合った後は、帰りたがらない彼らを家まで送り届けるというのが日曜日の習慣となりました。いつも家まで送り届けて帰っていたのですが、当時まだ小学生だった下の弟がですね、母親が帰ってこないので、寂しいから家に寄っていかないかと誘ってくるのです。それでも母親からは家に入ってよいという許可をもらっていないので、断っていたのですが、毎回家に送るたびに、母親が仕事に帰ってこないから寄っていかないかとですね、家に入らないかと下の弟から頼まれ続け、ある時はですね、家の電球が切れたから見てくれないかと言われ、ついに彼らの住む古いアパートに入ることになりました。時々ゴキブリが出ることがあるというその家にですね、恐る恐る入っていきました。玄関を入るとですね、もう何とも言えない匂いが漂ってきました。芳香剤でですね、悪臭を消そうとするんですけどですね、まずいろんな匂いが混ざってですね、もう帰って本当にすごい匂いがするんです。そしていつもですね、玄関を上がったところにあるんですけど、プラスチックの透明な衣装ケースが置いてあって、なぜかですね、水が張ってあるんです。それを何に使うのかわからないんですけど、ずっと水が張ったままですね、来る日も来る日もそこに置いてあるんです。心なしかその水がですね、緑色っぽく感じたのを覚えています。その異様な液体の横を通り過ぎて、部屋に入ると床一面、足の踏み場がないほど散らかっていました。そこまでは私も許容範囲でした。恥ずかしながら自分の部屋も散らかっていましたので、ああ、自分の部屋より散らかっているなぐらいに思いました。しかしですね、部屋に入ると座って一緒にゲームをしようと言われて、この散らかった部屋でどこに座ってゲームをするのだろうかと立ち尽くしていたところ、一面物で埋め尽くされていた部屋に唯一何も置かれていない聖域があったんです。それが床に敷かれていた彼の布団だったんです。何年間そこに敷かれていたのかわかりませんが、いわゆる万年床というやつです。万年床っていうのはですね、身寄りがないお年寄り、一人暮らしのお年寄りがですね、晩年過ごす、そういうところだと思っていたんですけど、小さい少年が過ごしていたその万年の子。彼が部屋で過ごすときは、寝るときもゲームをするときもずっとそこにいたのだと思われます。へたれ切った敷布団に白い布団カバーは、彼の赤やら泥やら何やらでもう汚れ切って変色していました。そこに小学生の弟が座ると私に向かって座ってと言ってきたんです。私は内心ひーっと悲鳴を上げていました。臭ければ花で息をしなければ済むことです。散らかった部屋にもいることは大丈夫です。しかし、彼のその万年床に座ることだけは正直無理だと思いました。しかしですね、それを断ることは 彼らを傷つけてしまうことです。泣く泣く恐る恐る横に座って一緒にその万年床の上でゲームをしたのを覚えています。それを思うときにイエス様が家畜小屋に生まれてきてくださったことがどんなに素晴らしいことであったのかが分かりました。神様の御子が臭くて汚くて暗くて冷たい場所で生まれてくださった。しかも人間の住む場所ではない、人間すら住まない、そんな場所にイエス様はお生まれになってくださったのです。この家畜小屋においでくださった神様は、家畜小屋だけではなく、私たちの心にもおいでになってくださいます。私たち人間の心こそ、家畜小屋以上に暗くて汚くて冷たい場所ではないでしょうか。その少年の心にですね、私はなかなか寄り添うことができませんでした。座ってと誘われたその彼の聖域であるその万年床に私はですね、本当に嫌な気持ちをしながら座っていました。しかしイエス様であったらその少年のところにですね、喜んで来てくださったのではないかと思います。この家畜小屋にお生まれになってくださったイエス様、本来ならば天の御国で神の御座に座っておられたイエス様が人となってくださり、人間ですら住まないその家畜小屋にお生まれになってくださったイエス様は、私たちと共にいてくださり、私たちの心においでになるお方です。そればかりではなくイエス様は罪人と共におられました、まあ、当時社会からはみ出していたような罪人たちとイエス様はいつも一緒に食事をし親しく交わっておられました。聖書には私たちが心の戸を開いてイエス様を迎えるならば、イエス様はその心に入ってくださり、私たちと一緒に食事をするような深い密な交わりを与えてくださり、私たちと共にいてくださると約束してくださっています。しかしある人は自分の心にイエス様を迎え入れるのを躊躇するかもしれません。もう少し心を整理してから、もう少し行いを改めて心を清めてから、もう少し心の準備をしてから、そのように思うかもしれません。私たち自分の心を見るとき、その汚さ汚れゆえに神の御子を迎えるなんてできないと思ってしまうかもしれません。しかし家畜小屋に置いてくださったイエス様はどんな人の心にも喜んで入ってくださるのです。そして心にイエス様を迎え入れるならば、暗くて冷たくて汚い私たちの心はイエス様の光によって明るく照らし出され、イエス様の愛によって温かく温められ、イエス様のその十字架の血潮によって清めていただくことができるのです。神様が約束したインマヌエルを体現し、人としてお生まれになったイエス様の生涯のスタートは、臭くて暗くて冷たくて汚い家畜小屋から始まりましたが、それは生まれた時だけではなく、その生涯を通してそのようなことを体現してくださったお方で、その生涯から終わりまで人々と共におられるお方でした。最後はイエス様は私たちのその汚い罪をすべて背負い、十字架にかかってくださったのです。イエス様はその生涯の最後の最後まで 私たち人間と共にいてくださいました。その人間の死に際しても共におられたのです。イエス様がその生涯の終わりに十字架につけられた時に、同時に二人の犯罪人が十字架刑になりました。そのうちの一人はイエス様を見上げて心を入れ替え、イエス様に救いを求めました。するとイエス様は十字架の上で彼に、今日あなたは私と共にパラダイスにいますと救いを約束してくださったのです。聖書は人間が死ぬのは神に背いた罰で罪の結果だと教えています。ならば人間の人生の最後である死の時、そこまで神は共におられないだろうと人々は考えます。しかし十字架にかけられた犯罪人の罪の裁きである死、その人生の終わりの死の際に、イエス様はその隣にいてくださり、その人に寄り添い、その人に救いを約束してくださったのです。今日あなたは私と共にパラダイスにいる。人間の死の時までイエス様は共にいて、隣にいてくださいました。私たちの人生の最も寂しい時、それが死であります。どんなに人間関係に恵まれていても、どんなに周りに人々がたくさんいて、その老後を見取ってくれたとしても、死ぬのは一人です。その死と共にいてくださり、その生涯の最後の時だけではなく、その死の先の天国まで私たちと共にいてくださるインマヌエルのイエス様は、この世においでくださった私たちの救い主であります。アドベントの第2週、このインマヌエルのイエス様を私たちは心に思い、その救いをかみしめ、今日皆さんの心にもこのインマヌエルのイエス様をお迎えすることをお勧めしたいと思います。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、愛する御子、私たちのこの世界に使わせてくださっただけではなく、その生涯の始めには家畜小屋にお使わしくださり、そしてその生涯の終わりには私たちの死に使わせてくださり、十字架に罪人の隣に使わせてくださいましたことをありがとうございます。このイエス様を救い主として受け入れるならば、死の時に共にいてくださるだけではなく、その生涯の先にも共にいてくださり、永遠に私たちと共にいてくださると約束してくださっていますことをありがとうございます。今このインマヌエルのイエス様を見上げ、お一人お一人の心にそのイエス様をお迎えすることができますように、どうぞ励ましを与えてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。